主は今招いて言われます。さっきやったことを思い起こすな。昔のことを考えるな。見よ、私は新しいことを行う。今やそれは起ころうとしている。正恵賛美歌29番、天の御民も賛美歌の29番、声に出さず歌詞を始めます。皆様お立ちください。お座りください。お祈りいたします。見よ、私は新しいことを行うと、この御言葉をもって2022年新年礼拝に私たちを招いていてくださることを覚え、心から感謝をいたします。私たちはそれぞれ新しい年を迎えることができました。この年、主は私たち一人一人にどのような新しいことを行おうとされているのでしょうか。そのことを私たちは求めております。この新年礼拝において御言葉の中から私たちにあなたがどのような新しいことを願っておられるかを知ることができるように、またそのことのために祈り、そのことのために私たちがなすべきことをなすことができるこの一年となさしめてください。この礼拝において主は唐田先生を用いて私たちに新たなメッセージをと願っておられます。どうぞ唐田先生を聖霊によって強めてくださり、聞く私たちも聖霊によって主よ、あなたの御言葉を味わうことができるように導いてください。この時を感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ご一緒に主の祈りを捧げいたします。主の祈りは賛美歌93-5、主の祈り A です。賛美歌93-5、主の祈り A です。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。 購読をいたします。旧約聖書詩編の96編、旧約聖書の917ページですね。詩編の96編を購読いたします。司会者が一節をお読みいたします。会士の皆様は二節をお読みください。その後は司会者と会士の皆さん交互に一節ずつお読みをいたします。最後の13節は司会者の皆さんと、そして、会士の皆さんと司会者とご一緒にお読みするようにいたします。では購読をいたします。詩編96編。新しい歌を主に歌え、全地を主に向かって歌え。
主に歌え、その名を称え、日ごとに救いの良い知らせを告げよ。
国々に主の栄光を、すべての民にその屈しき技を語り伝えよ。もろもろの民の神々はすべて虚しい。主は天を作られた。
威厳と輝きは主の前にあり、力と誉れはその聖女にある。
もろもろの民の種族よ、主に知せよ。栄光と力を主に知せよ。
皆の栄光を主に知せよ。備え物を携えて主の庭に入り、
聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ、全地を見前におののけ。
国々に告げ知らせよ。主は王となられた。世界は固く据えられ、決して揺らぐことはない。主は諸々の民を公平に裁かれると。
天は喜べ、地は喜び踊れ、海とそこに満ちるものはとどろけ。
野とそこにあるものも皆喜び覚め、森のすべての木々も喜び歌え。
ご一緒に。主の前に主は来られる。地を裁くために主は来られる。主は義によって世界を、まことをもってもろもろの民を裁かれる。アメン。それでは増永さんにお祈りをしていただき、その後皆様とご一緒にお祈りをいたします。
主の前に主は来られる。地を裁くために主は来られる。恵みと憐れみ富田も天の父なる神様、尊い皆をあがめ、心から賛美をいたします。新しいこの年2022年、私たちを今に至るまで導いてくださいました。こうして新しい第一回目の新年の礼拝に集うことのできる恵みを心から感謝をいたします。2021年、数々の生活の中の苦しみの中にあり、またコロナ禍の中にあって窮屈な生活をしてまいりましたけれども、主よ、あなたは愛あるお方であり、私たちを育んで今に至るまで愛しておいてくださることを覚えて心から感謝をいたします。あまりにも多くの人がこの愛を知ることができません。否定する者もおるようなこの世界ではありますけれども、主よ、どうか憐れんでいただいて、コロナ禍の中にあってもなお進むべき道を教えて、あなたが導いておいてくださることを知ることのできますように、創造主よ、なおあがめてこの朝も歩んでまいることのできますように、導きたまらんことをお願いをいたします。全世界でこの新しい年の礼拝を持つことでありますけれども、主よ、どうかあなたをご栄光が表されてまいることのできますように、導きたまらんことをお願いをいたします。進んでまいります2022年が本当に 平和な年でありますように、あなたが導きたまらんことをお願いをいたします。皆さん方の願い感謝に合わせて主の尊き皆によって感謝してお祈りをいたします。
アーメン。しばらくご一緒にお祈りいたします。イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。聖書を開きいたします。旧約聖書詩編100編1節から5節です。旧約聖書の920ページ、旧約聖書100編、詩編の100編1節から5節です。
詩編100編1節、賛歌感謝の詩。全地を主に向かって喜びの声を上げよう。喜びながら主に仕えよう。喜び歌いつつその前に進み出よう。主こそ神と知れ。主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊。感謝して主の門に進み、賛美しつつ主の庭に入れ、主に感謝し、その名を褒めたたえよ。主は恵み深く、主の慈しみはとこしえに、その誠は世々に及ぶ。
使徒信条を告白いたします。使徒信条は賛美歌93-4-1、使徒信条 A です。賛美歌93-4-1、使徒信条 A です。皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。 お座りください。川崎士官牧師に牧会祈祷を捧げていただき、引き続き宣教歓喜、歓喜、歓喜と題して御言葉を取り継いでいただきます。
主の2022年、新しい年を皆様と一緒にお迎えすることができ、またこうして集められて礼拝を捧げることができることを本当に心から感謝したいと思います。私たちの外なる 人は日々衰えていきますけれども、内なる 人は日々に新たにされていくと、日々にとありますので、一年のすべての日に新しくしてくださる主の前に身を伸ばしつつですね、近づく時であらせていただきたいと思います。一言お祈りをお捧げいたします。主なる神様、私たちにひとときも変わることなく恵みを注いでくださっております。あなたは恵みを年の冠とされ、慈しみと憐れみの冠をかぶせるお方です。新しい年、最初の聖日に 主に招かれ、心から新しい歌を主に向かって歌い、巨大姉妹の皆さんと共に礼拝を捧げております。あなたのものとされた私たちを喜んでくださることへの感謝を覚えながら、あなたを仰ぎ、ひれ伏し、相対するものとしておってくださいます。聖霊は御言葉をもって、霊も心も体も満ち足りるほどの喜びを味わわせてくださいます。そうしたことを知らされつつも、足元ばかりを見て、人生の旅路、信仰の旅路をしやすいものであります。信仰の創始者であり、導き手であり、完成者であられるイエス様から目を離さないで、目を高く上げて歩みます。そのためにも、今この時、主のご計画に耳を澄ませてお聞きし、自らの基礎を築き直す時ともさせてください。切に願い求めることがございます。私たちは自分自身のことだけではなく、互いの家族と親族の一人一人を、私たちが交わることのできる方々を顧みてください。主に対する信仰と希望と愛に生きることができるようにしてください。私たちの群れには弱さを覚える中で病床の中にあられる方、またその方々を看病される方々、新年を迎えておられます。望みの主よ、癒し、支え、強めてください。続く自然災害下にある方々と地域を、人がもたらす災いで苦しむ方々の中に、信仰のゆえに迫害下のもとにある教会、また感染症と戦う人々に、主の助けとともに謙遜に助け合う世界を作らせてください。御前にある我ら一人一人に託されている持ち場立場があります。それぞれに主が使命を任せてくださいま、託してくださいました。どうぞそれを果たしつつ、主を恐れ敬い、この時代にあって社会に仕えつつ、福音の証人として用いてくださいますように。そのためにも、毎聖日ごとの礼拝を捧げることを通して整えてくださり、使わされるものでありますように。過ぎました一年を感謝し、新しい年に期待しつつ、この祈りを、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今、詩篇100編が読まれました。もう、週報や月報、ご覧になってくださいまして、この二節のお言葉が、この年の私たちの群れに、与えられたと申しますか、そのお言葉を持って導かれているような次第であります。多くの方はお気づきかとも思いますけれども、礼拝における招きの言葉、唱詩ですね、また講読文にもこの詩篇百篇はよく引用されるお言葉です。この詩を読みますと、どこかホッとするんです。なんともいえない安らぎを覚える詩編の一つです。元来この詩編100編は、旧約聖書の民が礼拝の時に用いた詩編として、有名なお言葉ですが、そのように、ですから備えられるんでありましょう。しかしこの詩篇を読みますときに、率直に申し上げまして、訴えているな、命じているなっていう詩篇なんだ。なんとも言えない緊張感と圧迫感を覚えることもあります。例えばですね、一節と二節、もう一度読みますと、表題は抜きますが、全地を主に向かって喜びの声を上げよ。命じているんです。上げなさいって。二節。喜びながら主に仕えよ、これを命じています。喜び歌いつつ、その前に進めでよ。とんで4節ご覧ください。
感謝して主の門に進み、賛美しつつ主の庭に入れ、主に感謝しその名を褒めたたえよ。これも命じているんです。何々しなさい、運も言わさない。ところがホッとするというのは、それ今読んだお言葉を挟み込むかのように、サンドイッチにするかのようにして、3節と5節を言いますと、何とも言えない神様のあふれるばかりの恵みが語られている。もう一度3節を言います。主こそ神と知れ、主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊。5節、主は恵み深く、主の慈しみは常しえに、その誠は世々に及ぶ。どこまでも神様の恵みがあるからだと言ってる。神様の恵みが先行しているからだっていう。特に五節見ますと、主の恵みは深く、主の慈しみは常しえに、その誠は世々に及ぶ。その神様の恵みにお応えするかのようにして、喜びと感謝がキーワードになって展開されている詩編だ。今お聞きしたいと思います。一節もう一度見ますと、全地を主に向かって喜びの声を上げよう。心から詩への感謝を込めて賛美を捧げています。二節の二行目見ますと、喜び歌いつつその前に進み出よ。喜びを持って主を賛美し礼拝を捧げているのであります。司会者が紹介してくださったように、歓喜歓喜歓喜、あえて歓喜、大いなる喜びという題をつけたのは、実はここで使われている喜ぶという言葉は非常に重いというか、嬉しくなるような単なるクスクスっと笑うの喜びじゃなくて、大喜びの、そういうふうに表現するときに使われる旧約聖書の言葉なの。神様の恵みによってグラグラッと揺り動かされる、まあ心が躍動するような喜びだという言葉が使われています。これは人間が作り出す喜びじゃないんです。神様が恵みとして与えてくださる喜びだという言葉でこれ使われます。喜ぶことができるのは神様の恵みだということなんです。そしてその歓喜喜びの、まあ、極致といいますか、それはどこから生まれてくるかというと、3節を見てください。 1行目に、主こそ神と知れ。賛美はメロディーをつけて歌えばよいという意味じゃなくて、神様を主と知る、そこから始まる賛美だっていうんです。もう宣教師にその歌詞は書いておきましたが、例えば詩編22編の4節を見ますと、イスラエルの賛美の上に座する方、賛美の上にもう歴然とそこにおられるお方、それを知るというのは体験的に知っているということです。単に聞いて知っているというよりも、この聖書がよく知るというのは、あの男性が女性を知る、女性が男性を知るという、あの知るなんです。そういう深い意味を持って、主こそ神と知れ。その主なる神様はどういう方ですか。もう一度三節の二行目から見てください。主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊。主なる神様は私たちを作られたと。ここはちょっと新年早々から記憶の中に留めてくださったら嬉しいんですが、旧約聖書を読まれて、特に創造するという言葉と作られるという言葉は、私たちが用いている聖書教会、教導会、きちっと区分けして翻訳しているなと思います。実は言語的に違うの。例えば聖書の一番最初の言葉が、はじめに神は天と地と創造されたと書いてある。まさにクリエイトしたという創造です。ところが読んでいくと、作られたというふうに、日本語になっているところ、そうですね。他には、神は私を神の形に創造されたというふうに使われているところもありますが、作られたという表現、これはどちらかというと、もちろん創造主でいらっしゃる神様がお作りになったものなんでありますが、ちょっと彫刻家がですね、手を加えて
丹念にこう作っていくありさまがこの作られたの。神様は私たち一人一人を丹念に手を込めて作られたというぐらいの意味合いで語られています。そこには神様の心が全部表されている。人はそのように作られた存在であるというところに主が私たちを作られた。
このように旧約聖書に出てくる神の民は、イスラエルの民は神様に作られた一人、民であり、特別に愛された、目を留められた、選ばれた民なんですが、皆さん何回も聞いてくださるでしょう。その後、エジプトで奴隷であったときに、モーセに率いられて出エジプトという経験をします。それはすっごい神様の救いの御業でした。
その喜びと感謝を持って彼らは歩んでおったんですが、喉元すぎれば何とかを忘れるというので、もう調子よく、ああ、こんなに多くの祝福をいただいている、生かされている、感謝だというので、いつの間にか慢心していきます。神の民が。傲慢になっていきます。こんなにうまくいってるから。そして、不誠実になり、不信仰になっていきます。その現れが礼拝を粗末にしました。何度も何度も預言者を送ってそのことを警告を与えてこられたのが旧約聖書の歴史です。神様のお心を痛めた神様はそれに対してとうとう最後には、先週もこの話をしましたけれども、バビロンという国に捕囚の民として、まあ奴隷の状態で連れて行かれる70年間とありました。神様試みられたんです。ああ神様はこの民を捨てなさったのか、諦めなさって捨てなさったのか、いいえ、民を忘れることなく捨てることなく、回復の恵みを持って作り続けられたのが旧約聖書の歴史です。皆さん、この姿は、新約の時代に生きる私たちにイエス・キリストを通して明らかにそのことをしてくださいました。皆さん、私たちが救われるっていうのは、神様の恵みによるのです。イエス・キリストの十字架の復活を通して救われた。当たり前のことじゃないことをしてくださった。ただ、信仰を通してそれを私たちは受け取ることができるようにしてくださった。どこまでも神様の賜物ですと。そして私たちは神様の傑作品として作られた。しかも良い行いをすることができるように作られたのですと、エフェソの信徒の手紙2章の8節から10節、そのことがギュッと凝縮されて、今の私たちにあそこも作られ続けている私たちです。その一つずつ思い起こしていただきたいの。人を作られたっていうのはそこまで徹底して神様なされる方。新百編の中で、そして私たちを主のものとされ、牧場の羊のように年頃に導いて、このように導かれたお方であります。ですからそのお方を4節に感謝して、感謝し、その名を褒めたたえようと4節の3行目にございます。これ口先だけの感謝じゃないんです。100編のこの1節の表題、私はここはですね、前の口語訳がいいなと思っている一人なの。確かにこれは直訳的なんですけれども、旧約聖書はこのところを感謝の供え物の歌とあります。非常に具体的な、口先だけの感謝じゃない、感謝の供え物の歌、心のこもった具体的な捧げる姿勢を持って喜んで捧げる感謝。皆さん、喜びと感謝を持って賛美ができる生涯ほど豊かな人生はございません。いかなる状況にあっても、いかなる時も乗り越えさせてあげるんじゃないでしょうか。喜びと感謝を持って賛美に満ちているのが天の御国の前味を私たちはいただいている時なんです。天国ってそういうところなんです。 この朝、新百編を通して、喜びと感謝を持って賛美を捧げようという、
恵みの演奏させていただけていることを、新たな思いを持って、この新しい歌を歌い続けようじゃありませんか。 新しい歌は同じ言葉であっても常に新しいんです。
それゆえに二節に戻りますが、喜びながら主に仕えよう。
この仕えるという言葉もですね、旧約聖書の中にはかなり重い言葉で語られています。
主人のおっしゃることを第一に従い、そのように自ら行動していくということを、そういう意味で使うときに使われる言葉が使われています。
詩編百編と同じように、詩編126編もどうぞ私読みますので、お聞きになってください。詩編126編の1節から3節を読みたいと思うんですが、都に昇る歌とあります。主がシオンの繁栄を再びもたらされたとき、私たちは夢を見ている人のようになった。そのとき私たちの口は笑いに、舌は喜びの歌に満ちた。そのとき国々で人々は言った、主はこの人たちに大きな技を成し遂げられたと。3節、主は私たちに大きな技を成し遂げてくださった。私たちは喜んだ、私たちは喜んだ。この詩編100編と126編というのは、先ほど紹介しましたイスラエルの民がもう礼拝をもう忘れてしまったような状態になったときに、バビロン捕囚に連れて行かれました。そのところから解き放たれて、回復させられて、神殿が再建されて、礼拝が回復されたときに読んだ歌が詩編100編であり126編なんです。喜びの根拠が神様ご自身となされた救いの御業に対する、それが根拠となって喜びがあふれているのです。なんとかそれに応えていきたい、その思いが詩編100編に戻りますが、喜びながら主に仕えよ。だから喜びながら主に仕えよ。それで私たちは能力が与えられ、力が与えられ、賜物が与えられ、若い人は若い人のバイタリティがありますし、年を重ねた方は重ねた方の経験値が豊かであります。それが豊かであれば、できることはある程度はできるんです。ところが根底に喜びを持って主に仕えるということがなければ長続きしない。主がそうさせてくださるから、そうさせてくださる、これが喜びながら主に仕えよう。今日若い方もたくさんいらっしゃいますので、こんな話もしていいかと思うんですが、パスカルという人ご存知ですね。私の子供に聞いたら、だいたい中学生から高校生にかけてパスカルの原理で習うよなんて、私も忘れてしまったんです。だいたいそのぐらいになるんですか。うんとかなんとかこう、うなずいてくださったら嬉しいんですが、だいたいそのぐらいになる。パスカルという人は、
まあ言うならば
専門家も
いらっしゃるでしょう。物理学者です、
哲学者です、
また神学者です。プレイズパスカル、
この話は以前ちょっとした記憶もあるんですが、彼は召された後、彼が着てた服のこういうところにこう縫い付けるようにして、一枚の紙切れと用紙が出てきた。
それはちゃんと年数も書いてあるんですが、書いてあったという記録なんですが、
1654年ですから、もう350、60年、70年ほど前でしょうか。11月23日の夜と書いてある貴重な体験を記録したんです。ちょっと日本語になっているものがありましたので紹介したいと思います。恵みの年、1654年、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であって、哲学者及び知識人の神ではない。確実、確実、確実、歓喜、平和。イエス・キリストの神、歓喜、歓喜、歓喜、歓喜の涙。私は神より離れていた、私はキリストから離れていた、私はキリストを避け捨て十字架につけた。どうか私がキリストから離れることがないように、絶えずこの死を廃し主に仕えることができるように。そういうイエス様を本当に、若い時からもう教会も 家族の影響もあって、そういう生活していらっしゃったんです。本当にその歓喜があふれたのが1650年11月23日なんです。歓喜歓喜歓喜歓喜の涙。礼拝というのはまさにそういう意味において一番喜びを持って主に仕えるときです。英語圏の人は、いろんな表現を使うんですが、礼拝のことをサービスと言うんです。モーニングサービスと言うんですよ。喫茶店のモーニングサービス違いますよ。ちょっとこちら向いています。どちら向いていて、あるいは礼拝捧げるときサービスの中には奉仕するとか使えるっていう意味もあります。礼拝に集い礼拝を捧げるのは最高の奉仕なんです。私たちはこれを恵みによって歓喜となってそれが与えられている。過ぎました2年間非常な制限を受けた礼拝でした。新しい年どうなっていくか私も見えません。こうなるだろうなと思うんですが、でもそれは歓喜の礼拝なの。時には大変だなと思うところ通り、喜びもいっぱいです。いろんな目に見える我らが経験する喜びもたくさんありますけれども、いかなる時を通されてそれは歓喜の礼拝。世界中を見渡す時にこんな自由に礼拝できない国があることを思う時に、踏みつけられても迫害されても彼らは喜んで礼拝をする。どこから来るのか、主の恵みの上です。このイエス・キリストに神によって作られ、神のものとされたのはイエス・キリストの十字架と復活の家でした。罪と死と滅びから誰も解決できないところから解き放ってくださって主のものとしてくださった、ここに救いの喜びがある。最後に一言だけ申し上げてお祈りしたいと思います。今年の標語が、喜んで主に仕える聖徒の群れと修法の表紙にもありますし月報にもありますし、この新百編の二節のお言葉が喜びながら主に仕える出たところにもですね、印刷してくださって役員の方や生徒の皆さんが作ってくださった、その通りなんです。喜びながら主に仕える、今は違うと思いますが、昔ですね、デパートとか行きますとこう垂れ幕が垂れてますよね。ああこんな安売りしてるのかと思いながら、昔はアドバルーンをぶわっとこう上げた。で昔の話ですから今は通じないと思いますが、よくアドバルーンは人を騙すことがあるという言った人が、書いてあることと違う内容になっているとこうおっしゃった方ありますが、私は標語も時に人を騙しやすいなと思っています。いい標語ですよ。喜んで主に仕えるっていうのは。でそんなことを考えてた時に、私はここは牧師として、役員の皆さんと祈りながらこう導かれたお言葉でもありますが、喜んで主に仕えて止めようかなと思った。標語としてあんまり良くないんですね。喜んで主に仕え。でも思いはすごいある。その後どうなのか。喜びながら主に仕える。その後何が続くのか。この朝一人一人が、いや教会自体が本当に祈りつつ創造的に考え、ああそのようにさせていただきたい、そうさせていただきますということをお互い一人一人が主の前に祈る時じゃないだろうか。喜びながら主に仕え、ああ礼拝を捧げます。喜びながら主に仕え祈りを捧げます。喜びながら主に仕え証をさせていただきます。喜びながら主に仕え伝道させていただきます。喜びながら主に仕え奉仕をさせていただきます。喜びながら主に仕え人にも親に子に何々仕えます。喜びながら主に仕え教会を立て上げていきます。喜びながら主に仕え私でした研修の紹介を全うさせてください。具体的にお一人お一人何が続くでしょうというかけていただきたい。 綺麗な言葉で晒してはいけないと思っています。私たちはこの時この場において主ご自身に本当に知られている、喜ばれている、愛されている、その主を喜ぶ者としてこんなにまで恵みが注がれていることに対して喜びながら主に仕える、その応答をさせていただきたい。私たちが取り囲ん、私たちを取り、一人一人取り囲んでいる枷といいますか、それらを取っ払っていただいて喜びつつ主に仕えさせていただきたいと思います。どうぞもう一度この喜びを回復もさせていただきたいと切に願う次第であります。お祈りいたしましょう。恵みの主よ、あなたに作られ、作り続けられ、変えられ続け、あなたのものとされ、聖徒の交わりの中にこうして御言葉と聖霊に導かれておりますことを心から感謝します。主とその恵みの深さを知ることができ、喜びを持って主を礼拝し、主に仕えることを回復させてください。喜びながらどのように主に仕えるか、私たち一人一人と胸全体に明らかにし、そのようにさせてください。そのようにさせていただきます。そして中から信仰の豊かさを知るものでありますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今ご一緒に主の前に具体的に祈りを捧げてくださいませ。
イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。賛美歌17番、聖なる主の美しさと、賛美歌の17番を声に出さず、歌詞を味わいながら、主に褒めたたえます。主を褒めたたえます。皆様お立ちください。 礼拝の感謝と献金の祈りを安倍さんにしていただきます。
お祈りします。喜んで主に仕えよと、神様、新年の初めに私たちに川原崎先生を通して御言葉を持って迫ってくださりありがとうございます。私こそ主であることを知れと語ってくださり、私たちは作られたものであり、私たちは主のものであり、間際の羊ですと。神様、本当にこの新しい年を迎えるにあたって、まず私たちがあなたのものであることを知り、だからこそ喜びを持ってあなたに仕えていこうとする群れとして私たちを立ててくださっていることを覚えてありがとうございます。この2022年、新しいチャレンジをしていく方々も数多くおられることでしょう。受験を控えている方々や、また新しく社会人として旅立とうとしている方々や、また新しい生活へと入っていく方々もおられることと思いますけれども、どうぞこの新しい年、喜んであなたに仕えていくことができますように。私たちはあなたに作られたものとして、本当に主を感謝を持ってこの年歩んでいくことができるように、一人一人を支え、守り、導いてください。また喜んで使いながら何ができるのかをこの年もう一度考え、本当に主をワクワクするような年となりますように、あなたがご計画を持って私たちを作り、守り、導いてくださる主としておられることを本当に感謝をして歩むことができるように導いてください。今からあなたからお預かりしているものの中から、心からのものをお捧げいたします。このものを持って主をあなたのご生成のためにお使いください。愛する主の御名によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。お座りください。総額のうちに献金をいたします。正英賛美歌27番、父子聖霊の歌詞を味わいつつ、声に出さずに主を褒めたたえます。皆様お立ちください。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔の光であなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平和を賜るように。アーメン。